連結
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education.
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました。
始まりました。短冊は思いつきましたか？何を書こうか。
そうですね、もともとね、あの短冊ちょっと遠回りに言うと、
はい、
遠回りに言うこともないですが、はい、あの私どものアニーグローバルエデュケーションってあるじゃないですか、うん、中澤塾とか英語スクラミとか、まあ速読だったり、
はい、
まあいろんなことでインターナショナルスクールもやってますよね、
うん、
でその一番の理念っていうのが、学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいっていうのが理念です、
うんうん、
なのでもう思いっていうのはもう常に大切にしたいと思
って、もう七夕だけじゃないんだぞと、常になんだぞと。
そうなんです。
なるほど。
本当はね、あのもともとはこう学びたいと思ったりこうするじゃないですか、
うん、
例えば英語学びたいなと思っても習う場所がなかったり、
そうですよね、どうやって学んだらいいんだろうとか、
分かんなかったりとか、うん、いい学び方分かんなかったりとか、
そっか、学び方によってもね変わってきますもんね。
そういういろんなこと思いあるじゃないですか、親御さんが学ばせたかったり、
うん、
そうだから、まあ、子供さんが学びに行きたかったり、
そっか、いろんなきっかけ、そうそうそう、タイミングもありますしね。
そういうこう思いがあって、でそれをなんか少なからず、まあ、自分たちが関係しているところを増やしていこうというところで、そういうのを増やしていこうというのがあって、でその延長線上にその学びたい、学ばせたいというのがあって、
おー、なんかすごいいい話じゃないですか。
あ、そうなんですよ。で、まあ、目標としてはね、本当に一市一スクールみたいな目標で、まあ、ちょっと物理的にとても校舎数が増えてしまうので、
はい、
まあ、ちょっと流れとして一応理想に近い形で、
うん、
なんか田原から渥美半島から始まって、田原から豊橋じゃないですか、
はい、
で豊川行って岡崎行って、で、隣ですね、豊田、
うん、
で三好行って日清までは一応つながったんです。
おー、点が線に。
そうなんです。なのでこの思いを伝えていくようなイメージで、まあ、伝えていくと。
おお、
で、まあ、思うとね、なんか不思議と、なんか全国で皆さんやっていただきたいなと思ったら、全国にちょっと、アニーのメソッド、
はい、
英語スクールアニーのメソッドを提供したりとか、まあ、今岐阜はもうずっとやってますし、これで三重も決まってきたので、もう東海地方はアニーメソッドが行き渡ったりして、
はい、
結構思ってると叶ってくるんですよ。
おー、先生今この話、曲中とかニュースとかの間に、うん、パッてこれ言おうって。
そうそう、
すごいですね。もうあれ、なんか何書こうとかって先生さっきまで言ってたのに、あれ実は用意してきてんだったのかなとか思って。
一応ね、いつもね、そうなんですよ、
うん、
僕のトークってその一番こう、ね、皆さん聞いていただいてもやっぱ旬なのがいいじゃないですか。
あ、
だからその時にこう考えるんですけど、こういう話は多分どこかでもしてるんですよ
ね。だから引き出し方式ですよね、先生がいつもおっしゃってる。
そうそうそう、だから結構場面多いんで、
いろんなお話される機会が。
なんでこうなるかっていうとですね、子供さんにとかにこう授業やってると、あれってどうなのみたいな振られることあるんですよ。
ああ、なんかやっぱ小さい子とかって急に思いつきでパッて、ね、聞いてきたりとか、
で全部をちゃんと答えてあげるって言っても、
うん、
やっぱり無理なんですよ。
ああ
、授業があるので。
確かに、
だから端的に分かりやすくまとめなきゃいけない、常に。
うん、あと、ね、
無視するのもちょっとあれなんで、
はい、で生徒さんとかお子さんとかって先生なら何でも答えてくれる、うん、知ってるみたいなイメージもきっとありますしね。
そうですね、
答えてくれるであろうっていう。
まあまあまあ、でもそういうイメージはどうしてもあるけど、先生って先に生きるって書いてるだけなんで。
おお、そっか、そうやって言われてみればそんな感じだ。
まあまあ、うん、でこう理屈つけて説明したりするんですよ。
そうだ、パパッと
知らないこともあるよねっつって。
ああ 、
はい、
返し方ですね。
返し方です、まあ、納得してもらうっていうのが一番大事じゃないですかね、
うん、
はい、
へえ、じゃあ授業行こう。
そうそう、で授業を打線できないんで、そんなに。
はい、
でやっぱりなんか不思議なもんで、まあ、学生時代しーちゃんも経験あるかもしれませんが、 あの授業をちょっとこう脱線して余計な話になってこう面白かったりすると結構ね楽しいとかあるじゃないですか。
そうなんですよ、あの授業中の授業じゃない話、ね、話大好きでした。
だけどなんか毎回そればっかりやってるとたまには授業しろよなみたいな空気感になったりとか、
この先生授業しない先生だみたいな、
みんな結構好き勝手なんで、
あ
のだからやっぱバランスなんですよね。
そうですね、うん、そのいつも授業やってる先生がたまに雑談とか入れてくれると特別感っていうか、
うん、
嬉しい気持ちは倍増しますよね。
そうそうそう、う
ん、え今日なんかいい日だなっていう。
で学生の時はそんな気だったんですよ、
うん、
でもやっぱり先生になると、先生として授業やるとですね、やっぱ今日はこんだけやらなきゃ教えなきゃいけないってい う, こう使命感が強いんで
ね、だって時間限られてるからここまで今日は進めるっていうプランがありますもんね。
そうだからもうその中の、例えばあの因数分解を教えるときはこういう因数分解の中のここで何かしらトークをしようとかね、
懐かしい因数分解、
円周率を習うときはここで円周率を言ってみようとか、
あ
ネタとして自分結構円周率覚えてるんで、ここで円周率を習わせるときに、うん、あの何桁も言える、まあ、僕結構何桁か言えるんですが、それをこう覚えておいてみんなに 3.1.4.9.6.5.3.5.8.9.7 みたいなことを言ったら、えそんな長いのみたいなリアクションが来るじゃないですか、
うんうん、
だからそうだろうとか言って、これ覚えるって嫌だ、だからこれをパイって書いていいんだぞとかって教えて、
懐かしい
とか、ね、そういうこうちょっとネタ的にやるんです。
あでもそういうエピソード付きの方が、うん、あこういうこれだからパイ使うんだなとか頭に入りやすいですよね。
本当はね、
短いエピソード付きの方が、
だからもう全てのことに教える授業ごとに、うん、例えば B 動詞だったらなんとかとか、
はい、
あの完了形だったらなんとか、英語でもそうだし、うんうん、てか電気だったらこれがあったとか、
はい、
まあ、もう本当にいろいろこういろんな教え方があって、ま
あ、
授業ってそんなもんなんで、
ああやっぱりね、その今でも印象に残っている授業とか話とかって大人になっても覚えてるものは覚えてますもんね。
そうそうそうそう、そうなんです。
きっとそれって自分の中でしっくりきたものたちなんでしょうね。
そう
なんです、今でも印象に残ってるのって。
だからやっぱりそこのところも自分もこうやっぱりそういうところがあるので、
うん、
常にこうあの話もそうだけど、なるべくこう旬なね、
はい、
トークをなるべくこう活かして、
うん、
番組進めると、まあ、その時の空気感があっていいなっていつも思うんで、
はい、
そんなことないですか。
そうですね、その雨か晴れかでまたね話す内容とかも多少変わってくるかもしれないし、
変わりますよね、
夏と冬でも違うし。
でも雨の日はね、あの熟あるあるじゃないんですけど、やっぱりこう濡れてくるんでね、
あーそっか、
気持ちね、
うん、
だからちょっと落ち着かなくなるんですよ。
はあ、
やっぱ冷たいってちょっと雨かぶったりとか髪の毛濡れたりとか、うん、やっぱりあの親御さんの送り迎えの風が強かったらね、なんかこう入ってホッとするんだけど、その後こう濡れてたりとか、
はい、
もういろんなことがあって、
うん、
もう中には教材がビタビタになってみたり、
あカバンね必ずしも防水じゃないですもんね。
そうで、ツルツルになった床で滑ってみたり
ね、雨の日の床って本当に危ない。
そうだから本当にそういうこうエピソードがね、
はい、
雨の日の方が多いかな。
あ今日もあのこのココラスタジオの前、うん、通ってく方々も、うん、結構シャツがもうびっしょりなってる方とか、
うん、
ね、雨で濡れてしまったんだなっていう方結構いらっしゃいますし ね
結構あの横殴りの雨が来るとこう予期せぬことが起こりますんで。
そうなんですよ、風が強いと傘さすのが逆に危なかったりとかしますし ね
やっぱりね傘もね、あのものすごいあのこう降ったりやんだりが多いじゃないですか、
うん、
だからやっぱりあの使うとき使わないときあと時間が長いから塾ってね、
はい、
だからやんでてもやんだり、あ降っててもやんだりやんでても降ったりするわけです、うん、だから結構傘置いていく方多いです、
ね、傘ってその出るときに降ってれば忘れないですけど、持ってきても帰るとき晴れてるともう何もなかったかのように帰っちゃいますしね。
最近あのビニール傘多いでしょ、
はい、
だからねみんな持ち主が分かんないんですよね、
どれが自分のか。
昔は結構あの小学校で黄色い傘にね、
はい、
名前書いてあ
って、
そういうの持ってきて誰見ればあなんとかかみたいな感じだったんですが、だんだん分かんなくなって、
うん、
いつも年間本当に数十本は、
うん、
聞いても分かんないんですよね。
なんかビニール傘ってどこでも手軽に買えちゃうし、ビニール傘がやっぱり売ってる率が高いから、
そうそう
ねね、また置いてってもまた買えばいいかとかって。
だから本当にね、あの傘の話だけじゃないですけど、塾の日の 雨はですねエピソードが多いですね。
うん、
昔ね雨に関連する台風がですね、
はい、
あの来た時に うちの西見幸町の人はよく分かって清水池って池があるんですよ、うん、今工事をされて、すごいそんなに溢れなくなったんですけど、昔結構溢れること多くて、で塾の授業中に大雨が降りまして、
はい、
私が授業してる教室の本当にこう教室の外のこうちょっと外用の階段があるんですよ、2、3段、
うんうん、
4、5段、3、4段かな、はい、そこまで水が来たことがあって、
じゃあみんなもう帰れないっていうか階段降りれない、
いやもうびっくりですね、はい、でそこで魚跳ねてるし、
お
目の前で
もう塾の前池みたいな状態に、
池みたいな状態になって、
はい、
まあ今もし僕の教え子だとか聞いてれば、ああの時って思い出
すかも、懐かしい、
魚がぴょんぴょん跳ねてて、
へえ、
そうなんです。でも授業やるんですよ、
帰りをどうするんですか、
逆にね、だからそこで返すの危ないじゃないですか、
そうですね、もう帰れないですもんね、
だったら授業するしかないだろうっていう結論になるわけです、うんうん、で待ってても別に危ないわけでもないんで、危なかったらすぐしますけど、はい、
うん、
水が溢れてきたし逆に出たら危ないので、もうこれは授業頑張ってするんです、
はい、
でもまあ一応僕は授業しながらでも外の様子は気にして、
うん、
なんかちょっと危険だったらっていうのはあるんだけど、避難所としての学校がすぐそばなので、
そ
うで、まあ、逆に言うと塾の建物って案外ガラン堂なんで、まあ、避難場所としては適してるんです、
ね、うん、
だから結構そこでみんな待機してるってことで、まあ、逆に様子見ながらやったりとかね、懐かしい、もうだいぶ前ですから、
は
い、
その時はその階段の結構上まで水が溜まってて、うん、帰りは帰れたんですか、
そう、帰りはすぐ引いたんですよ、
へ
え、一瞬ぐわー溜まってまた引いて
る、
はい、
あ、そんな何日もしなくてもスッて急に、
そう、 うちの前はそうですね、塾の前は、
でもよかったですね、帰れて、ね、
だからその時はもうそんなこともありましたね、
うーん、
懐かしい、
なかなか衝撃的な、だいぶ溜まってますもんね、だってそれって
だいぶ溜まりますね、でもやっぱりそういうことはね、授業をずっと毎日やってるから年がら年中いろんなことが起こるんですよ、
まあ、そこいろんなエピソードが
通常不思議なんですけど、
はい、
通常ルーティーンでこう授業してるだけなのに、うんうん、いろんなことが起こるんです、
ああ、それぞれの人間ドラマもあったりなかったり、
人間ドラマもあってね、本当に雨の日は送ってもらうことが多いから、
はい、
ね、喧嘩してきたりですね、
はあ、
そうそう、逆に急遽送ってもらったりしていつもお母さんが送ってお父さんになったりしてね、
はあ、
そうそう、なんかこういろんな加減があってですね、お父さんも送って嬉しかったりしてね、
ああ、たまには送り迎えしたいな、そう
そう、帰りに2人でコンビニ寄ってなんか娘さんと安く買ったりとかね、
あ、
なんかそういうエピソードも生まれたりしてね、
はい、なんかいいですね、家族のコミュニケーション
嫌かなと思ったら案外中学生ぐらいと年頃お父さん嫌がる子多いから、
うん、
お父さんがそこの時にちょっとかこつけて、
はい、
なんか一緒にいたがるみたいなね、
ああ、
塾だとしょうがないと、ね、娘さんも思うからみたいな、
はい、
そんなエピソードを聞きながら
いいきっかけ作りにもなってるんですね、そ
うそう、
塾が、
まあ、やっぱりそういうこうエピソードいっぱいあります、塾、
へえ、
で僕らもそれをどうって聞くじゃなくて、そう、この前雨だったじゃん、
はい、
あの時アイス食べれたじゃんねみたいな、ね、
うん、
毎回雨だといいとか言うんですよ、子供、うん、なんでって言ったらお父さんが怒ってくれたとか、
あ、
まあ、お父さんもね、そう、お小遣いあるわけじゃないかもしれませんが、
うん、
そういう、こう面白い話がね、うん、いっぱいあるんです、
なんかサプライズのアイスって嬉しいですね、私も、
あ、です
ね、なんかサプライズのっていうか、まあ、なかなか今日はアイス食べるぞって意気込んでる日があるわけじゃないですけど、うんうん、ふとなんか食事とか行った帰りに、あ、じゃあアイス買って食べようとかっていう、あの不意打ちアイス大好きです、だからすごい気持ち分かります、生徒さんの、
でもやっぱりいいエピソード、いいエピソードというか、そういうこう幸せそうな話もあれば、
うん、
なんかたまたま家の人が忙しくて自転車来ちゃったり、来てみたら
雨の日、
そう、雨の日に、うん、雨の日、大雨なのにもうその子しか自転車来てなかったとかね、
はい、
だからもうすごい寂しそうなんですよ、カッパ着て防寒して、カバンをゴミ袋でくくってみたいな、
あ、
でも返すしかないね、親御さんに言っていい、いいなって言って、いい、帰っていいって言ってるって言ったら、まあ、まあ今はちょっとね小ぶりなんで、
うん、
もうそのまま帰るようにみたいなとか ね
だってタイミング逃したらもう雨も風もとかだったら、うん、自転車漕いでたら危ないですからね、
結構ありますね、
うん、
だからそういうこともあったりとか、
はい、
うん、だからまあいろんなことがありますね、
本当ですね、雨の日はドラマが生まれやすいということで、
生まれやすいですねやっぱりちょっと僕らもテンション下がらないようにするからね、
あ、なんかね、雨ってやっぱりジメジメしてるし、暗くなってくると余計になんかどんよりしますしね、
そうそうそう、気分がね、あと結構雨の音って案外こう気になるんですよね、
あ、
授業してると
そうですね、もうがっつり集中してる時はいいですけど、ちょっと気がそれた時に雨の音とか聞こえてきちゃうと、そうそう、もうどんどんどんどん気がそれてっちゃいますよね。
たくさん降ると余計ですよね。
うん、
だからまあそういうエピソードもいっぱいありまして、
はい、
なのでまああれかな、やっぱりあの雨も降らないといけないんでね。
そうですね、でもまあ今回梅雨本当に雨ばっか降ってますけど、まあね、はい、被害とかもあってそれは
そうなんですよね、
あれですけど、まあ、でもダムが潤ったのは良かった。
あ、まあそうですね、でもまあ、うん、昔はあの本当にあの僕も九州だったりとか、これも山形のもそうなんですけど、あの東北の方かもそうなんですけど、あの辺に知り合いの人がいるんで、
はい、
そうすると今ってあのやっぱりフェイスブックとかで知らせてくれたりとか、
うん、
こうかけていいのかどうかっていうのも状況わかんない
し、そうですよね、
メール投げてみてっていうのもあったりとかして、うん、でも安否が結構昔よりも確認しやすくなったので、その辺は本当に助かってるなと思います。
うん、連絡ツールもたくさんあるから、うん、何かしらで、ね、連絡がすぐパッとつながったりとかすると、そ
うそうそう、まあまあね、本当にあのどうしても避けて通れませんので、
うん、
雨も台風もですね、
でも自然のことですからね。
まあ今年はでもちょっとサマーツアーはね、
はい、
まあ、それにしようかな、お願い、本当に雨降ってほしくないですね。
あれ去年は大丈夫だった、
うん、去年
でしたっけ、
やっぱダメだったですね。
ダメ、その前は
そのは良かったです、
はい、じゃあまあ交互に来てるとしたら今年は大丈夫ということで
日をずらしたんで何とも言えない
です、ね、あ、ずらしたんですね、
はい、
うん、
でも比較的まあね、台風が来るときに塾って空いてることが多いじゃないですか、
はい、
だから夏場が多いんで、夏場って講習会もやるからちょっと、うん、あの生徒さん預かる時間が長いんで、
はい、
比較的ちょっとこうそういう境遇に遭いやすいですよね。
うん、晴れるといいですね。
晴れるといいですね。
リトルワールドですもんね。
ね、もうほぼほぼ本部校のバスは、本部富山方面のバスは埋まってますよね。もう締め切り間近ですけど、ほぼほぼ予定通りの人数行くんじゃないでしょうか。
だってご家族でお申し込みされる方もいらっしゃるんですもんね。
そうなんですよ、うん、だからご家族で予定してて、もう家族旅行それみたいな雰囲気になってるのに、
はい、
なんか雨降っちゃっていけないってかわいそうですよ、
ね、うん、もうどうにかして、私も願ってます。
お父さんもお母さんもね、みんなそこに行って会うから行こうかなんて言ってね、うん、行ったらザーみたいなね。
ねえ、だってリトルワールドって結構外で楽しむ場所も多いですよね。
そうそう、まあね、小雨であれだったらまだね、
うん、
大雨じゃなければいいですけど、
はい、
台風来ちゃうとも無理なんで。
ああ、時期的にもね。
ねえ、だからまあ本当にあの願うばかり。まあ後でね、後日談でこう行けたり無事に終わればね、
うん、
まあ多少こうエピソードになるんですけど、
はい、
最中は僕ら必死ですからね。
とりあえず
今はやっぱ時代的にちょっとだいぶね激しくなってるし、
はい、
情報もやっぱり多いので、
うん、
やっぱりあの皆さんの判断もそれぞれなんですけど、今は本当に大事は取った方がいいと思うので、
はい、何かあってからでは遅いですもんね。
そうそう、よくね、もうあの無理してっていうよりも早め早めっていうのはもう一般通例化してますから、
うん、
僕らが小学校の時なんか本当ね、そんなことあんまりなかったって。
あ、本当ですか。
そういう空気感ではなかったです。
ああ、
はい、
今全然警報とかも出たらもうすぐ返すみたいな感じですよ ね、
ですね。
全然晴れててもとりあえず帰宅。
結構ね、あの昔は塾も来ちゃったりしてね。
あ、
はい、だから結構あの僕らもあの万全を期して預かって来ちゃったら預からなきゃいけないんで、
うん、
僕らの方が結構緊張してて。
あ、
はい、あのやっぱり来るかどうか分かんないんでしょ、来ちゃうんで、
はい
はい、
確かに警報とか出てるのに意外と天気大丈夫だったりとか、うん、逆にもうザーザーでこれ大丈夫っていう時に限って出てなかったりとかって。
あとやっぱりあのちょっとちっちゃい子が多いので、あのお母さん方がお仕事でね、
うん、
お家でその自分で行きなさいなんて言われてると、
あ、
結構あの自分で来ちゃったりするんで、その時は本人も判断があんまりできないから、
はい、
そのまま来ちゃったりするんで、僕らの方がちゃんと来たかどうか気にしてですね、っていうことはよくありました。あの要は台風ちょっと来る前にやんだりするっていうか、静かな時あるでしょ、
うんうん、
あのタイミングで。
あー、分かんないですもんね、小さい子とかも。
そうそう、小さい子なんか傘振り回したんか、うん、ルンルン気分で長靴履いてきちゃうんですよ、
はい、
悪気はないんですけど、
ね、はい、まあ、でも預かってくれる場所っていうかね。
そうそう、だから逆に僕ら返せなくなっちゃって、う
ん、はい、
そうそうそう、よくそういうことは台風とか雨の時は多いですね。
読めないですからね、自然のことだから。
まあでもまあまああのその辺はね、あの仕方がないので、
うん、
はい、まあでもそれそういうことも続きますが、でも、いろんな思い出も多くできる夏なんで、
はい、
とにかく夏はね、講習会も含めてエピソードが増えるんで、
うん、
またいい思い出作りを、はい、
そうですね、
したいなと
夏イコール思い出みたいなイメージもありますし、
やっぱりね頑張って、うん、まあその七夕の話からするとさっき言った思いを叶えるっていうところで言うと、うん、やっぱり受験生の思いを一番こうしっかり持つ時期であるんですよ。
あ、夏が、
夏はで、やっぱり夏ってなんとなくこうなんかやろうぞ、 やらなきゃみたいな感じ、やるぞみたいな感じの雰囲気ってあるじゃないですか、うん、
はい、
で具体的になる前なんですよね。冬ってもうどこどこ受けるとかなんとかでもほぼほぼ決まってきてるから、
うん、
だからそれを目標に向かってこうじゃないですか、
うん、
夏は頑張ったらまだどんどんなんかまだまだ可能性が膨らんでいくような、
はい、
そんな時期でもあるし、ある程度クリアしなきゃいけない目標もあるけど、もうもっともっと上もいけるかもしれないっていうイメージもある時なので、
は
い、
あ、ちょうど判断のタイミングなんですね、
う
ん、
そうだから膨らませるこう量がやっぱり冬よりも多いんじゃないかな。
ほー、うん、大事な時期
だ。今からだったらまだ志望校いろんなとこかけますからね、半年あるから。
あー、そっか、
そう、そう言われてみればそうでしょう。
そうですね、
だから結構だからこの時期の志望校は、まあ、僕は高めに書くように言うんですけど、
うん、
具体的なところよりもまあより一歩上、
うん、
まあ、聞いてていただいてる方も参考になればと思うんですが、まだ一歩上を書く時期だと思ってるんで。
そっか、目標は高い方がそこに合わせてやるから、
それにやっぱりまだ、ね、夏ってこう思ってるより長いんで、
まあ、
終わると短く感じるんですけど、
うん、
だやっぱこの時期にすごくこう頑張るっていうのは目標を決めるのはいいかなと思いますし、膨らみ方は、うん、もう計り知れないと思うんで決めれば、
まあ、夏休みもありますしね、は
い、まあ、ちょうど七夕なんで、
はい、
思いを持って夏を過ごしていただきながら、いある意味いい思い出をいっぱいみんな作っていただくといいなと思います。
はい、はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。